様いかがお過ごしでしょうか。ポッドキャストレインシャワーでございます。この番組はにわか雨の間にあれこれとお話しするイメージで、私雨音が皆様に一方的におしゃべりをさせていただくゆるい雑談ポッドキャストでございます。今回は第12回目の配信です。とってもどうでもいいお話なんですが、個人的には12という数字めちゃくちゃ好きで、まあ本当に人によって違うとは思うんですが、特に偶数246 偶数は偶数ですよね。偶数が奇数よりは好きで、でまあ人によっては7が揃うとね、なんか気持ちよかったりする方もいらっしゃるかもしれないですが、私的にはいろんな数字がある中で12ってめちゃくちゃ好きなんですよ。なんかすごいすっきりする数字、キリのいい数字、なんか2でも割れる、3でも割れる、6でも割れる、あ飛ばした、4でも割れるみたいな、すごいキリのいい数字 でしかも倍にしたら24っていう、またさらに気持ちがいい数字が来るみたいなっていう意味で、すごく12というね数字、私の好きな数でございます。というのはよくてどうでもよくてですね、前回の配信は飯テロ配信ということで、非常にゆるーくだらだらと過ごしてしまいましたので、今回はまあ、もう1月最後のね配信になりますので、のでというかになります。で、まあ、今更ですけど、まあ、私個人としての2022年の抱負的な、まあ、何やりたいですかみたいなところを、まあ、ささっとねフラグ立てちゃったな、これは長くなるかな、わかりませんが、まあ、そういった感じで、まあ、今年どんなことやりたいか、何を計画しているかみたいな、ね、ちょっとぼんやりした内容にはなりますけど、お話ししていこうかなと思います。家事通勤通学の間長 なんかぐだついて今ぐだぐもごめんなさい、皆様それぞれの場所でお聞きいただければと思います。それではお付き合いのほどよろしくお願いいたします。レインシャワースタートです。では参りましょうかね。なぜ今更今年2022年の抱負を話そうとしているんだというところなんですけど、年始年明けちょっとお休みをしたので、今月また2回しか配信してなかったんですよね。で今年一番最初の配信は、まあ、年末とお正月の話をして、で前回は飯テロ配信だったので、なんだかんだでね、今年の抱負はみたいなことを話さずに過ぎてしまい、気づけば1月も終わりを迎えるっていう感じで、去年2021年最後の配信を聞いていただければ、きっとご理解いただけるというか、まあ多少分かっていただけるかなと思うんですけど、私はですね、割とこう頭の中でいろいろ考えすぎてしまう性格でして、こう人と話したりとかディスカッションしたり、ディスカッションっていうとまたちょっと違うんですけど、特に大学時代、ね、とかは友人とファミレスでアルコール入ってないのに4時間ぐらい雑談というか世間話みたいなことをして、でお互いそういう感じなんですよ。頭の中でいっぱいいっぱいになってることをボンって出さないと、もうなんかバーンって 脳みそバーニングしちゃうので、どちらかというとそのまあね、同じことの繰り返しになりますけど、頭の中でいろいろ思っていることをアウトプットする場所というか、言葉として外に出す、一旦外に出してしまうっていう場所として、このレインシャワーの場所を、まあ、ある種使わせてもらってるという感じでございまして、でまあいろいろ振り返ったら、今年の抱負何も言ってなかったなとか、自分自身なんかぼんやりはいろいろ頭の中でごちゃごちゃはしていたんだけれども、外には出してなかったなみたいなお聞きいただいてる方からするとね、本当にどうでもいいっていうことにはなると思うんですけど、その辺ね、通勤通学の間とか家事をしながらなんかね、知らない人がなんか今年の抱負を語ってるわみたいな感じでお聞きいただければ、聞き流していただければと思います。で、まあ大きく分けるとですね、本当に個人的なことなんですが、大きく分けると2つです。1つは勉強したい、いろいろ勉強したいっていうことで、もう一つが作りたいっていうことです。まあ去年は会社を辞めてまあなんか自分のペースでゆっくりゆっくりこうなんか時を過ごせたらそれでいいっていう感じでポッドキャスト始めたりとか、 YouTube の投稿をなんかすごい自由にやったりとかはしていたんですけど、明確にこれをやっていこうみたいな、年末までこれやろうみたいなのを考えずに過ごして終わってしまったんですね。終わってしまったというとなんかちょっと悔いがあるっていう風に捉えられてしまうかもしれないんですけど、まあそういう意味ではなくて、なんかなあなあでこう進んでいったなっていうなあなあっていうのもちょっとネガティブですけど、どちらかというといい意味で、まあ、それはそれでっていう感じなんですけど、今年はちょっとなんか目標というかやりたいことを整理して、まあ、逆算する、年末この先ね、12月までから、12月からこう逆算して、まあ、生活してみようかなみたいな感じです。で、まあ、勉強したいということと作りたいっていうことに分かれるんですが、勉強したいっていうのは、まあ、ある種会社を辞めて非常に自由に過ごさせてもらっています本当に家族には感謝しかないんですけれども、自由に過ごしております。で、まあ、時間が一応あるわけですよ。それなりに会社勤めしていた頃と比べたら本当に時間があります。もう朝好きな時に起きて、でまあやることやって、でまあ好きな時間に寝る、まあ明日への不安を抱えずに寝られるっていうまあ会社勤めしてた時がいかにこうね、精神的に追い込まれていたか、体調的に追い込まれていたかというねことではあるんですけど、まあその時と比べるとすごく時間があってっていう中で、もっとこうね、人生こうまあ、明日何があるか分かりませんけど、もしかしたらね、事故に遭ってしまったりとか災害が起きてしまったりとかする可能性は当然ねあるんですけど、まあそういうところは別として、まあ、この先人生を見据えて会社をね去年辞めたので、ある種今は自分の人生、自分のことをすごく見つめる時間にもなっているというのもあって、まあ、やってみたいことはやってみようという精神から、まあ、ちょっと勉強をしてみようとまあ大学生だったので、とことん大学生の時も勉強はしたんですけど、自分の本当に興味のあることを勉強していったんですけど、会社に入ってから時間がなくなり、いわゆる業務をね 覚えていく、仕事の内容を身につけてそれをこなせるようにっていう、でしかもその会社のことを知る、そのなんていうんですか、その業種、その界隈のことを知る、覚えるっていう、そっちに時間がそがれてしまったので、自分の知りたいこととかね、本当はこれを勉強したいんだけどそんな余裕ないぜっていう状態だったんですよね。で今これだけ時間があるので、まあその人生のある種分岐点、一旦立ち止まっていられる時間として勉強したいなということです。前置き長っていう感じですが、まあ具体的に何を勉強したいかと言いますと、まず一つはもう一個のポッドキャストで、まあレイニームードミュージックっていう、まあ雨の日ソング、まあいろんな視点から皆さんのにとって雨の日に聞きたい、雨の日に聞くとまた気分が変わるっていう楽曲を紹介してもらって、私がシェアするっていうポッドキャストをやっているんですけど、実際やってみて自分の音楽的知識がやっぱり浅いなとすごく感じていまして、まあ一応合唱団経験したりとか吹奏楽やってきたりとか、独学でギターとかベースとかやってはいるんですけど、なんかこう自分の好きな音楽のことは語れる一方で、他の人が勧めてくれた楽曲で、かつ自分が普段あまり聴かない曲だったりすると、なおさらこうその楽曲についてこううまくアウトプットというか説明できないというか、こういう背景があるよねっていう自分の引き出しがあんまりないっていうちょっと曖昧なんですけど、まあとにかく音楽的知識、昨今の音楽情報であったりとか、まあこれまでの音楽の歴史というか、まあ大学でもちょっとは勉強したんですけど、ちょっとクラシック的な古典的な音楽の歴史っていうのはまあちょっと勉強したんですが、まあそれとは別で、なんかもっとこう音楽についてもっと知りたいなっていうことですね。でさらに付け足すならば、自分は今ベースを趣味としているので、もっとテクニックとしてベースを弾くっていうね、テクニックとしての部分をもっと極めていきたいなっていう、あのただ楽譜を見てコピーしていくだけじゃなくって、自分の耳を使ってもっと耳コピーをしていこうということですね。あの私は絶対音感を持っているわけではなくて、ピアノも習ってなかったのでそりゃそうだろうっていうことなんですけど、相対音感なので、あの何度も何度も聞いて、でアプリであのテンポをめちゃくちゃ 60% ぐらいまで落として、ベースの音をグッとあのイコライザー的なやつでこう上げて、めっちゃ聞いて何回も何回も繰り返してやっとコピーできるっていう感じではあるんですけど、もっとそれを積み重ねて自分の耳で聞いて弾けるようになるっていうテクニックとか、あとアレンジ、楽譜を見てでも耳コピでもどっちでもいいんですけど、そこからもう一歩アレンジした感じ、そのままコピーしただけじゃなくって、ちょっと音を足してみたりだとか、ね、スラップがあんまり使われてない楽曲だけどスラップ奏法を入れてみたりとかっていうテクニック身につけていきたいなと思ってます。っていうところは自分の趣味に近い部分ですよね。好きなこととかっていう感じですが、あとはですね、まあこれはちょっとポッドキャストであったりとか YouTube とかの部分にもなっていく、関わってくるところにはなるんですけど、雑談力もっとあのブラッシュアップしていきたいなとは思っています。 なので なんかね同じようなことばっかり言ってしまう癖があったりとか、なんというんですかね、言葉の引き出しそれこそさっきの音楽的知識と同じで、同じ例えしか出てこないみたいなもっとこう伝わる表現、言葉の表現とか、もっとこうね、日本語としてこういいなって思うワードがこう引き出せる人になりたいっていうところをいろいろ感じてまして、国語力っていうよりは言語雑談力というか、こうね、聞いててこの人面白い、この人の話し方というか話の広げ方が面白いなって思ってもらえるようなトーク術を、こうポッドキャストだけじゃなくて普段日常の中で人と関わっていく中でも、言葉から会話の中からこうね、楽しい人だなって思ってもらえるような、そんな言語力雑談力を身につけたいなと思ってますっていうのが、まあ、勉強したいっていうところの部分です。長いこと喋ってるね長いね。そういうところなんですよ。編集である程度無駄な部分はカットできるんですけど、もっと一発で端的にスパスパスパッとね、雑談ができる人になりたいなと思います。はいはい、次行きましょうで、2つ目の作りたいっていうところは、これはもう本当に個人的なところになります。いや、ずっと個人的なところなんですけど、去年はずっと使っていた子供の頃に使っていたけど、もうすっかり使わなくなっていた、もうゴミのようにでかい違うな、部屋の半分ぐらいを埋めていたベッドを解体処分して、ある程度部屋はすっきりはしたんですけど、結局本とか漫画とかいっぱいあって、結果部屋片付いてない問題なんですね。で、そこをもうちょっとね、いい感じに DIY じゃないですけど、私の部屋らしい部屋を作っていきたいなと思ってます。で、一つは、私の家は、もう何度も何度もいろんな回で言っていますが、築57年ですので、古い家なんです。木造家屋なんですけど、で、畳なんですね。なので結構湿気とかね、経年っていうのかな、こうかなりの年月を経て、もう畳がもうね、悲鳴を上げている部分もあります。で、一応後から畳を足したらしいんです、聞いたところによると。なので畳をどかせばフローリングにはなるんですけど、何せ昔のフローリングなので刺さりますトゲが2階が私の部屋なんですけど、私の部屋と父親母親の部屋になるんですけど、1階の台所部分フローリングになってるんですが、刺さりますの子供の頃に裸足じゃなかったな、靴下ではしゃぎまくっていたら、ずって足が滑って、そしたら板と板の間のね、隙間のところのからちょんと出ているトゲがぐさって刺さってしまい、で、一応ピンセット的なもので、的なというかピンセットだったかな、なんか抜いてはもらったんですけど、残っちゃったんですよ。蜂に刺された後に針だけ残ったみたいな、あんな感じになってしまって、すっごい痛くって病院に行って、 もう血だらけになりながら抜いてもらったっていう記憶、嫌な記憶が残ってるんですけど、きっと畳をどけたら同じようなフローリングがあるんだろうなと思いまして、で、まあ結論から言えよっていう話なんですけど、要するに畳フローリング化計画っていうことですよ。で、畳をどかして、で、まあ、ちょっと建築的な用語にはなってくるんですけど、家をね建てたことがある方は聞いたことあるかもしれませんが、スタイロフォームっていう、まあ、断熱的な効果のある、なんていうのかな、発泡スチロールみたいなやつがあるんですね。で、それを、まあ、6畳分敷き詰めて、その上にホームセンターとかであるフローリングのやつを敷くとかっていう感じで、ちょっとリフォームっていうのかな、リノベーションっていうのかなやりたいなと思っています。ただ結構大変ですよ、畳どけるのは。どける分にはいいんですけど、処分が大変なので、この辺もまた父親と相談してっていうところになりそうです。どうでもいいですね、皆さんからしたら本当にどうでもいいお話をしてしまいました、すいません。で、もう一個はポッドキャストをこうやって収録する分には全然問題ないんですけど、 YouTube で立体音響を生かした動画を撮影するときに、家の前の道路を走る車とかトラックの音がどうしても個人的に気になって仕方がないんですね。で、チャンネル登録していただいている方からのコメントには、たまにその逆にそういった環境音っていうのがすごくいいと思いますって言ってくださる方もいるんですけど、まあ、そこも生かしてはいきたいんですが、一方でなるべく雑音とか生活音を取り除いた環境で録音したいっていう思いもあって、まあそのためには防音室みたいなものが必要になってくるんですけど、高いじゃないですか。もうなんて言うんですかね、ちっちゃいものでも10万円ぐらいしたりとか、まあ手作りしても5万円ぐらいかかったりとかするみたいなので、どうしようかしらっていうところなんですけど、まあ父親とちょっと話していた中で、まあ私は歌を歌ったりするわけではないし、ベースもアンプをから音出すわけじゃなくてヘッドホンして演奏するので、あんまり外に漏れる音を心配しているわけではなくて、外から入ってくる音を気にしているわけだから、そのいわゆる本格的な防音室で考えて作るんじゃなくって、外からの音を遮断するっていう概念というか考えで、もっとこう簡易的なブースというか箱みたいなものを作ればいいんじゃないのみたいな話になりまして、まあどういう風になるか分かりませんけど、ちょっと防音ブースみたいなものを作りたいなと思ってます。これもまたスタイロフォームっていうものを使ってちょっと作ろうかなって思ってます。まあ吸音材を外に貼ったりとかね、しながらね、そんな感じでございます。本当にどうでもいい話をしておりますが、まあこんな感じで私の2022年の抱負目標でございます。ということで、今回は本当に個人的な、いや毎回そうなんですけど、特に個人的な皆さんからしたらめちゃくちゃどうでもいいお話をのんびりとさせていただきました。もう本当にね、本当にね10分ぐらいにしたかったんですけど、もうまた30分コース、まあ30 20分にはならず26分ぐらいかなっていうところでございます。もう本当に一発でもう簡潔にこれこれこれって話せるようになりたいですね。まあこれも積み重ねて身につけていくところだとは思うんですけれども、このね成長過程をぜひ今後も聞いていただきながら感じていただけると嬉しいなと思います。という感じで、このポッドキャストレインシャワーでは私が本当にゆるく個人的な話をさせてもらっています。もちろんお便りも随時募集しておりますので、ぜひリンクからお送りいただけると幸いです。でハッシュタグレインアンダーバーシャワーでツイートしていただければ反応しに行きますので、ぜひ合わせて感想などをツイートしていただく際はハッシュタグお願いいたします。それから最新情報なんかはツイッターアットマークツイッターアットマークじゃないですね、ツイッターです、アットマークレインシャワーアンダーバー PC で配信しておりますので、概要欄からチェックしてフォローしていただけますといいかなと思いますという感じでやばいやばい27分になっちゃうということで、グダグダしてしまい申し訳ございません。お聞きいただいた皆さんありがとうございました。ではぜひまた別の回でお会いできること楽しみにしております。それではまたお会いしましょう。アマウトでした。ギリギリ。